あ、こちらは一応の諏訪さんからご紹介いただきましたが、埼玉県近代美術館の梅津玄さんで、もうこれはもういいか。今ちょっと写ってるあの写真はあのここが本来の展示の写真でして、トーク終了後直ちに、僕の方で、もう一回再設置をしますので、その時はあまり僕に声をかけないでください。よろしくお願いします。ということで、じゃあこれはいいとして、で、ですね、まあどう進めるかっていうことなんですけども、梅津さんから何かありますか。
紹介いただきました埼玉県立近代美術館の梅津と申します。よろしくお願いします。富井さんはですね、皆さんご存知だと思うんですが、とにかくものすごい数の展覧会を個展グループ展やっておりまして、非常にあの短いスパンで新しい試みを出したりとかですね、そういう形であの熱心に見てる方でもなかなか展示を追いかけるのが大変だというところがあると思います。で、今日はあの皆さんのお手元に当たっている作品集が2006から2010ということで、作品が収録されているわけですよね。だからその私があの埼玉県立近代美術館ニュービジョン埼玉という展示で、お願いしたのは2007年から8年なので、逆に言うと2006年ぐらいまで見てたことがそのニュービジョン埼玉の展覧会に反映して、2006年から2010年の、まあ、活動というのは、富井さんが作られた作品集に、まあ、おおむね収録されて、私もそこにちょっと文章を寄せさせていただいてます。というわけで今日は、私の主眼としては、作品集囲碁の現在地点ということで、2011年、12年、そして今回の展覧会をメインに、あの富井さんの作品と、それとその対照するような形で、他のいろいろなあの美術家の作品とかをですね、あの付き合わせながら、ちょっと見ていくというか、考えていくという方向でどうかなということを考えています。
なんで基本的にはあの梅津さんの方で用意していただいた画像をまあ見ながらまあ話を進めていくという形でして、で、まあ、願わけばあの僕普段他でトークなんかも今年か去年結構多くいろいろ喋る機会があったんですが、あの願わけばまあ自分僕の作品のなんかこう、まあ、説明とかあの理解っていうことも超えて、もっとあの皆さんがこれから美術とか見られたり美術作品見るときのなんかこう時に重要ななんか言葉とか、なんかそういったものを拾ってもらえるような回になればいいかなというふうに、まあ僕個人の、まあ、梅さんもそう思ってらっしゃると思うんですけど、そういうふうに今思ってます。じゃあ、始めていきますかね。はい。よいしょ。これ全部開けていいですか？すいません、ちょっといろいろ急急、こんなあの近距離でトークをするっていうのは僕も初めてなんで、ちょっと落ち着いてるんですけども、ご了承ください。あ、戻しちゃった。はい。
では適当に画像を流していく。はい、ここはあの触りというか導入で、あの2007年から8年にかけて、行ったニュービジョンサイトの会場風景ですね。富井さん、かなりいろんな作風があるんですけども、今回私の興味もあって、かなりその積層系というんですかね、2種類の素材を交互に積み上げていくタイプの、富井さんのスタック系という積み上げるという言葉を使っていて、私はあのミルフィーユ系という、命名をしてもっと浸透してくれないかと思いますが、ゴールドフィンガーというの画鋲をあのたくさん打ち付けた作品ですとか、ある程度なんていうと作風を意図的に少しあの絞って、展示をしている。で、今回のそのこの弓子千葉での富井さんの初めての個展がそのコンバインスキルというタイトルがついていて、でいろいろな傾向のある富井さんの作品の中でその2種類の素材を組み合わせていくというのを、主眼に置いている、あの割と物体的なあの、まあ、最近その物体的なもののない作品などにも挑戦しているんですけども、まあ、今回の展示のそのコンバインというタイトルテーマなので、まあ、埼玉の展示もう一つこうベースになる部分があるかなと思って、ちょっとその辺の問題意識っていうのはどんな感じで、
ね、そうですね、
5年ぐらい前のちょうどさ展示だと思うんですけど、
はい、まあ、ちょっと今回、お配りしているのが、まあ、作品集と、あともう一個あの画鋲の、表紙になっているものがあって、プラスもう一個ちょっとあの 僕は知らなかったんですけど、もう一つ付録というかで、去年やった大学、武蔵野美術大学やった展覧会のカタログもついているようなんですが、基本的にその画鋲が表紙になっているものと、あと白い、僕の、スーパーボールの作品が表紙になっているもの、この2冊が、皆さんのところにあると思うんですが、これがその間5年スパンがあるんですよね。それで、この埼玉県立近代美術館でやった展示が2007年で、それ以降までの仕事というものを、実はまとめたのが画鋲の時のファイルというか作品集で、でこの、埼玉県立近代美術館以後の、仕事をまとめているのが以後の以後で、その後2011年の東京都現代美術館での仕事のまでの、の前かな、直前までの仕事をまとめているのが、その白いスーパーボールの方の作品集で、僕の中ではそういう意味ではこの埼玉近美での展示と、そうですね、現代美術館での展示、そしてその後今回のこの展示っていうのが結構定点としては意識的につなげているというか、まあ、もしくはここでこのプランを、出した時に、自分の中で意識していたのはその埼玉の展示と現代美術館の展示だったんですね。あとまあもう一個ギャラリーアルカイムというところで、それがこの画鋲の作品集を作った時の展覧会なんですが、その時の展覧会のまあそこのつながりというかつなげ方というかをすごい意識していましたね。はい。そういう意味ではコンバインっていうタイトルとこの複合していくということとこの積み重ねていくっていう作品を見せるっていうのはかなり意識的に、はい、やってますね。
うん、トニーさんは非常に埼玉の展示の時もすでにそうでしたけども、その後も本当に展示の機会が多くてですね、ある程度そのトニーさんの作品というものがこう知られていく過程で、日常的にこう使われる道具であるとか比較的こう、簡単に手に入る大量生産品であったりとか、そういうそのある種のまあ言ってみればその作法みたいな、作家のその得意とする作法みたいなものが発表の機会が多いっていうこともあって比較的浸透しつつあるんじゃないかなという気がするんですね。でそれに対してやっぱ作品に対する語り口というのもある程度、流通してくるところがあって、でそれに対して今日の狙いというのは、もう今さら富井元宏を語るにあたって日用品とかありふれたものとか言わないというですね。でそれがまあマテリアルであるのは事実であるにしても作品として成立するってのはどういうことなのか、で逆に言うと今回の展覧会はそのコンバインって物体的な作品が多いんですけども、今その物体性の希薄な作品に富井さんは結構挑戦していて、でそこでにもかかわらず彫刻的な経験を狙っているという、それは一体どういう仕組みで成り立つのか、あるいは成り立たないのかというあたりに主眼を絞りたい。でそれにあたって物体的な解釈ではなくて、今日のトークのタイトルにつけたのがその、ストップ、スナップ、ショットストップと申します。で、まあ、ちょっとその写真なんかに使われる言葉でもあるんですけども、そのスナップショットっていうのは言葉とか、あるいはストップモーション、動きを止めるとかその時間を止めるとかですね、そういうその違う視点をちょっと持ち出して具体的に作品を見ながらやっていければなと思っています。で最初に今日ちょっとやろうとしていることを皆さんにお話ししておいた方がいいだろうと富井さんに言ったんですけども、富井さんはここにいるんですけども、作者なんですけども作品に対する回答を特権的に持ってるわけでは決してないと思うんですね。で作り手というのは逆に言えば一人だけ阻害されていて、私も含めて聞いてる人は作品の受け手としては同じ立場で、作品の受け手としては一人だけ阻害されてるんですよね。
まあそうですね、
うん、作り手としての発言っていうのは尊重すべきなんですけども、それが作品を理解する上での正しい回答を一人だけ特権的に持ってるってわけではないので、むしろ私も含めて皆さんが作品をどう読み解くかっていう立場にいて、富井さんを攻めていくという形になるかと思います。でその作家の言葉というのはあまり鵜呑みにしてはいけないというですね、少なくとも作品の解釈にあたっては、そういう基本的な立場をちょっと表明していきたいと。からもう一つはその、今日 今日そのいろんなあの富井さん以外の作家の作品出てくるんですけども、それはその論理的に考えてとかその難しいことを考えるためにってことではなくて、あの作品を見てるときに皆さんこう富井さんに限らず何か作品見てるときに他の作家の作品のことって思い浮かべちゃうと思うんです。富井さんの場合日用品を使っているので、その道具が使われることとか情景とかそのものが喚起するイメージを思い浮かべつつ、一方でその要素が削ぎ落とされてシンプルな作品になればなるほど同質の作品というか類型的に似たような形状のものって必ず呼び起こされるんですね。それいいとか悪いとかではなくて、それがその判断する前の状況としてまずそういう状況が生じているの で私が富井さんの作品を見たときに呼び起こされてしまったものを少し見せてるとか、私がどう見たかっていう一つのサンプルとして、まあ、何でもかんでも放り込むわけにはいかないんですけども、だからそれは何を出すかっていうのは実は富井さんも知らないので、
あの僕まだ見てないんですよ。
富井さんがどう反応するかも含めて、あれ反応しないかも含めて
固まるかもしれない
というようなことをやろうと、はい、だからその形状的に似てるとか似てないとかそういう短絡的な議論がしたいわけでもないですし、あの似てるからどうとか価値的にどうかってことでは決してないので、まあ、議論の取っかかりにまあなるかあるいはならないか、単なる私の独り善がりかその辺は分からないんですけども、あのかなりの数があるので、はい、どんどんやっていきたいと思います。
はい、じゃあこれはもう私
操作します。
あ、そうそう、はい、これは消せます。
私が見せて富井さんに聞く。
はい、回しましょうか。
でまずですね、先ほど話したように作品集が2010年まで収録されているので、2011年というので、モッドアニュアルともう一つあのレントゲンでの個展というのがありまして、私はあの今回富井さんの展覧会なり画像なりをですね大量にあの見直してみたんですけども、2011年 の, このレントゲンの展覧会っていうのはものすごいテンションなんですよね。
僕こっちも見ていいですか。
あの対策から商品まであのとにかくテンションがすごいと、あのでなおかつ少なくともそれから2年経ってる現在に通じるあの重要な作品が出てるということで、あのモッドアニュアルと逆じゃないかみたいな作品の選定も正直私は感じます、まあ、それはそれであの
企画者
もいるんで聞いてみたいと思います。じゃあどんどんいきますね。とにかくまずビニールテープ、これ構造的にはビニールテープ巻いてる、
まあ、真ん中に、
芯はある、
まあ、細い芯はあるんですけど、うん、ビニールテープはすごいこう超綺麗に巻くみたいな。そうです、まあ、単純に巻いただけですね、はい、
か実際これ小さいですよね。
大体そうですね、
なんか鉛筆ぐらいというか
まあ、こんぐらいですかね。
その円の直径も非常に小さい、
はい、
でただまあそれを大量に集積させた、まあ、色の配列はともかくこれ山形ってのは安易な形じゃないかって気はしますけど、
そういう質問ですか。
質問も今日は
全然全然知らない。ですね、
いや、まあ、別に真面目に答えなくて、
あ、そう、まあ安易ですよね。まあ、これはなんか原理とかなり僕がこの展示を意図的にまあリンクさせて考えながらやったんですよ。まあ、同じ時期にやったのもあるんですけど、で、まあ、ちょっとこう、テープがつん、なんていうか、横にこう伸びていくのが、まあ、自分の基本形で、何本かこう立たせたのもあるんですけど、なんかちょっと違うなと思ってて、その、一回本来出来上がるこの一個のパターンのそのテープの作品自体をさらにまた積むっていうか、作品を積むことで作品を作るみたいな。
すごいよくわかるんですね。その作法とかシステムがあって、結果こうなっただけであって、
まあそうですね、
こういう山形みたいな、うん、形から入ってるわけじゃないっていうのは分かる、
ね、
結果こういう形ってどうだっていう、はい、まあそれは別に、
まあ、あんまでもそういうの考えないんですよね。なんかなっちゃったんで、
こういう、はい、断面も見えたりして非常にいい感じ。
梅津さんのこの撮られてる写真が僕はいつもものすごい驚きに満ちていて、ちょっとその辺もまあ注目していただきながら、
まあ、ある程度見てからちょっとで、これ2009年かな、富井さんじゃないですね、これね、アンデレ・カデルでしたっけ、 のベネチアビエンナーレでいろんな会場にこれが介入してるんですよね。で、まあ、素材とかねちょっと真面目に調べてくる余裕なかったんですけど、あのこういう形でなんか会場のいろんなところに介入してるんですよね。なんかいろんな展示にこう壁に沿ってたりとか、ちょっと太さが大きさが違ったりとか、だから形状的にはやっぱ明らかにこう、まあ、大きさの違いはありますけどもあると。で、あとその直径は小さいにしてもラウンドシェイプとその円形で視線をこう回してしまう、視線に対して垂直に来ないものが壁にあるっていう状態からすると、私はどうしてもこうドナルド・ジャッドを思い出してしまうと。で、あの、まあ、スタックってその引き出しみたいなものを壁につけたものとか、プログレッションって細いこうあの比率でこう四角がついてるものが割と有名 でこの正面がこうラウンドしているものを、あの通称ナックルっていう、あのこう拳のこういうナックルタイプっていうのはあんまり日本では展示されないし、うん、ちょっと存在感が希薄で、これも細いタイプと太いタイプがあって、ちょっと画像がこれ太いタイプになってしまっていて、もっと細いタイプだと少し対比ができるかなと思うんですけど、やっぱりなんとなく思い出してしまう。
あー、そのテープの場合もこう立体的に積むのが、まあ、たまにちょこちょこやるんですけど、まだ可能性はあると思っていて、なんかやっぱりどうしても壁の方がしっくりくるのは、こう、なんていうんですかね、壁につくことでその円形状っていうか、巻いてるっていう、巻いてる感が意外と意識されやすいっていうか、あの、本来巻いてるから、あの、回り込んだ方がいいような気もするんだけど、そこをなんかある種封じることで、なんか、逆に巻いてる感っていうか、
そう
はい、そういう行為のアクションが強くなるかな。
まあ、このジャッドなんか完全に円ではなくて、壁側はまあ四角というか、あの完全に円筒形であれば設置も難しくなるので、まあ、半円ですよね。半円が全面を構成していて、まあ、奥はまあ区形になっているので、ね、まあ、こういうものがあるということですね。で、これはトミーさんではありません。それとポスター、これ階段のところでポスターですよね。
はい。
ポスター何度か出してましたね。あの赤、はい、
なんか尋問されてるみ
た
いな。
聞こえてる。
出しますね。はい。
ちょっと謎なんですよ、ポスターの。
ポスターですか。いや、僕もこれまだ謎で。ただ、あの、折り紙ってちょっと巻いて、あの、ホッチキスで立体化してる作品があるんですけど、基本的にはそんなにポスターを使う意図自体は変わらなくて、うん、まあ、あの、折り紙っていうのを折ることによって、なんかその本来の紙の質感とか色とか、与えられているものがこうちょっと失せていくっていうか、その折り紙の能力の方に目が行くようになってしまうから、それをこう巻くことで、その折り紙の物質が持ってる紙質とか色とかの鮮やかさとかその薄さとかが際立つように、してたんですけど、まあ、それが発端だったんですけど、ポスターの場合は、まあ、質感もそうなんです。まあ、そうです、同じようなことでポスターをこれ、変な話でですね、
これいいですか、これ多分これ僕のチラシなんですけど、これこういう風に巻く普通ポスターって、なんか横の長辺をじゃなくて短辺で巻くじゃないですか。短辺で巻くと意外とポスターってあこういうポスターなのかなって分かったりするんですよね。だけどなんかこうそれがどうも納得がいかず、で、あと普通にポスターってこう貼られてる時と、こう保管用に丸まってる時のなんか3つパターンのこう形状があって、僕どっちもポスターらしいと思ってるんですよ。で、そういう意味ではこう貼られるとでも糸になっちゃうから、貼られない糸としての物質してのポスターを見せるためにどうするか。で、こっちから巻くとでも分かっちゃう。だったら縦巻きすれば違うんじゃないかと思って、で、縦巻きすると意外となんだか分かんなくなるんですよね。で、その時に実はここに本来は目的があって作られてるんだけども、実はこういうとこも実は作りたい、こうポスターの作りたい興味を持ってるし、ここにも全部意識は取ってるわけじゃないですか。そっちのなんていうかポスター性、別のポスター性を見せるために、まあ、このあえて巻いて、あのしかも壁につけるっていう方法を、
じゃあ、ジミさんの中ではポスターを使うことに優先というか優位がある、
まあ、ポスターを見せるためっていうか、はい、
でもやっぱりその巻かれちゃうと本当にその全体の面積の中でわずかな比率しか見えてこないので、うんうん、極論するとポスターじゃなくてもいいっていうね、あの色と形のバランスだけの造形物に見えてしまうので、あの形状からやっぱ入っちゃうんですよ、
うんうんうん、
だからそこでどこまで読み意図が読み 日であのダンフレディン の、うん、あのディアファウンデーションの階段のところに縦の蛍光灯があって、うん、お金はものすごい好きで、うん、ちょっとでもその画像がうまく手に、うん、ちょっと用意できなかった縦横がちょっと変わっちゃうんですけど、こういう、
はいはい、
まあ、ポスターだけど手すりみたいだし、うん、蛍光灯みたいだしみたいな、そういう感じをちょっと持って、うん、
実はこれはかなり意識してます、
ね、うん、あのテープのやつは逆に水平巻いた状、うん、巻いたっていうのかな、その管状のものが横に水平に壁についてるっていうことがあります、ね、まあ、これ上にちょっと形状に長さの違うものがついてるので単純なあの一直線じゃないです、うん、で、まあ、あの光ってはいるけども既製品っていう点で言えばあのジャットとかも大事ですけども、うん、ラフレビンの方がより自ら作らないというか、富井さんの作法を考えるぐらいはちょっとヒントになるかなと思います。それで、これが問題作ですよね。これのことは林孝之さんに言われたっていうのを言ってませんでした。
林さん言ってたかな、
うん、あの多分ね、僕林さんと全く同じことを思い浮かべてて、うん、平野さん、平野千恵子さんというものそうじゃないかと思うんですけど、あのドナルド・ジャットの巨大な床置きの作品があって、もうまさにだからあの全然違うんですよ。全然違うけども相対的に言うと床に置かれていて大きなこう王室のおかんのような、
はい、
あの形状でもう瞬間的に喚起されるんですよね。おそらく林さんとかすぐそういうことを富井さんにも言ったのではないかという気がしていますけども、
その画像ありますか、
ね、それとして
ない、
はい、これはトップの方ですよね、うん、フェルトでちょっと手羽立ってて、うん、フラットに見える形状的にフラットだけども全然フラットじゃないっていう、うん、でこれ僕すっごい好きなんですけど、完全にノーランドですよね、ケネス・ノーランド。
あ、ケネス・ノーランドは意識
してたか
な、ね、いや結構でもこの時の展示は確かにあのフレイビンとかジャットとかの多分カラーリングのシリーズのやつじゃないですかね。ジャットのやつって違いますかね。
そうです。
ですよね。あの結構意識はしてたんですよね。あの似せるとかパクるとかとかではなくて、ただそれを今の自分の方法でどういうふうに造形として継承し得るかっていうもの
では、中のタイトルがね、色と形を並べるってい
う。そうですね。
まあ、これそのね、うん、あの大きい形状の角のところを上からこう見て、はい、その立体性というか奥行きが解消されちゃって平面的な見えになる場所が必ずあるわけですよね。で去年ちょっとそのドキュメンタリーにドイツに行ってデュッセルドルフで僕が見たかった作品に出会ったんですよ。
これですね。
これです。でしかも壁にノーランドっていう驚くべきことが起きて本当にびっくりしました。
あーノーランドではあんま考えてなかった。
これはだから多分ジャッドの作品を見て、ええ、
だんだん俺言い訳みたいになってたから厳しいな。
で多分あの壁にノーランドって考えたんですね、うん、組み合わせ。
あ
おそらく
なんかそうだな、こっちからっていうわけではないんですけどね、後からはあでもこういう感じだなっていう時に僕は割と脳裏に浮かぶと、その自分がやっぱ尊敬するものとかがあ大丈夫かなって思っちゃうんですよね。
そう
ですね、後から浮かんだから。
そうそうそう、だからその想起されるからダメとか想起されるからいいとかってことじゃなくて、
人間って弱いです
よ。想起されるって。で僕はでもね、その富井さんのこのレントゲンで出たこれを見たことでちょっとこれについて考えたことがあって、うん、これ箱がなんていうんでしょう、こうくぼんだ状態の、要するに箱の、まあ、蓋でも身でもいいんですけど、あの開放されて少しくぼんだ状態のものを連結させていってるので、あのフラットな面じゃなくて空間がこうくぼんだ状態が連結されてるんですね。でなんでそれくぼんでるのかって、多分フラットな面を作って単純なその直方体のボリュームっていうのは認識できないようにしてるんだろうっていうことと、その色が面になってしまうとイリュージョンが出るので、空間的な深さを作ってその3次元の形で色彩を見せて面的なイリュージョンを出さないみたいなことかなとは思ってたんですけども、富井さんのもこれ写真で見ちゃうとこういうその大きさがあるので面的にフラットに見えるんですけども、すごい毛羽立ってるじゃないですか。でこの辺もこう、これは下にちょっとフォーカス合わせてみて、これは上に合ってるんですけど、あの
すごいです、
ね、見えないんですよ。だからこうね、あれだけ大きいと。で しかもなんかこうサンドイッチでこうジャムとかはみ出てくるみたいにこう縁がこうギチョギチョ出てて、あのフラットって認識上フラットなんだけど実際の目ではフラットじゃないんですよね。だからそれもねちょっとそのジャットがこうくぼましてるのと、富士山はこれ既製品だから造形的にやってるわけじゃないんだけども、素材を選んだ時点でこういう風になってくるけども、なんていうのその完全なるそのフラットな面でないっていうのはどこまでこうなんていうの意図的なというか、これは素材の選択ということなんですね。
これはですね、もともとカーペットを、まあ、他の作品で使ってて、その時は本当に敷くためだったんですよね。あのカーペットの下にもキャスターとかつけて、まあ、床がこう移動するカラーフィールドみたいなものを、まあ、床面に展開させるみたいなことをやってて、その時にちょっとふと、思うことがあって、なんか突然パーンと浮かんだんですよね。なんかこう重ねることで、別の色を重ねることで、スーパーボールとか他のものってやっぱどうしてもその素材の色とか素材の効果だけに頼ってくるんだけど、これも確かに頼ってはいるんだけど、違う色と色の目で合わせることで、なんですかね、絵の具のにじみみたいな、
滲んでくる
感じ、はい、そうですね。あとそのやっぱフェルトのグレーのフェルトがあるので、その硬さちょっとへこむんですよね、詰めることで。その時に出てくるこうスピードなんかにじみ、まあ、にじみとスピード感ですかね、これに関して色がこういつまでこう積んでいくっていうんじゃなくて、こう横にまあ伸ばしていくとか、
う
ん、色が
すご
い
横は確かにそうですよね。長さが相当あるので、
なんか水彩的なものとあのテレビの操作線のようなものとか、そういうイリュージョンみたいなものを今までのそのまあミルフィーユ系ですね。
あのこれとかとも近くなっちゃうんですね。
まあそうですね。
あの、うん、違う。うん、ボリューム感の作品だけども、視覚性っていう点ではちょっと近いとこは出て
きそうですね。なんかそのそういうスピード感とかにじみとかそういう言葉を作ることができるかっていう、まあ、にじみとかスピード感を作りたいっていうより、そういうもの言葉をあの今までの方法によって、うん、あの喚起させることができるかっていうチャレンジ。そこまでいくと、もう日用品を使う使わないっていうより、まあ、ポスターもさっきちょっと言い訳みたいなのがあったんですけど、単純に要は色として、まあ、ああいう棒状のものを作りたかったと。でもそれを今までの方法とか、もともとあるものを利用することで造形ってものが可能なのかっていうことを、特に今回この、あ、今回じゃない、まあ、今回もそうなんですけど、この時は特にそこに絞って意識してた。
スピード感って言われると、このトップが道みたいに見えて、すごい結構好き。まあ、これちょっとアースワークっぽい。
アースワーク
マイケル・ハイザー
すごい感じですけど、まあでも歪むっていうかカーペットなので、やっぱその下の床に結構反映されるんですよね、上の歪みとかが。結構それは意図的で、
そこは確かにね、うん、こう、うん、うねってるというか、
まあ、毎回これ過去にこの時ともう一回ちょっと展示したんですけど、うん、やっぱちょっとそのへこむ場所っていうか、こうたわむ場所が違ってくるっていうか、その辺によってじゃあジャットとどう自分が違うものを作れるのかとか、そういうもの過去のものと対話できるのかっていうのも結構意識してる
で、他にもうちょっと気になる作品があるんですけども、ちょっとトークの関係上違うところでイベントゲームの時に出た作品もまた呼び出して。